81.3 FM.
J-Wave. Jam the planet.
Jam the planet. News to the table.
J-Wave Jam the planet. 堀潤がお届けしています。ここからは最新ニュースにフォーカスするニュースツーザテーブ。イスラエル軍がパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃を開始してから明日で5ヶ月になります。イスラム教の行事ラマダンが始まる今月10日頃を目指して戦闘休止交渉が行われてきましたが、依然先行きの見通せない厳しい状況が続いています。そこで今夜はイスラム教行事ラマダンを控える中東情勢の今について、JVC 日本国際ボランティアセンター並木舞さんにお話を伺います。並木さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
並木さんはまさにあの JVC の活動で、まあ、ガザ、そしてパレスチナ各地域での活動をずっと続けてこられて、僕もその並木さんの活動を追って現地で取材させてもらいました。そして並木さんご自身もパレスチナで留学した経験もあるということで、今回の件に関しても様々なアクションを取られています。さあ、まずは停戦交渉が難航する今の状況についてどう見ていらっしゃいますか？
もうちょっと本当信じられないなというぐらい長引いているので、もう本来であれば3月に入る頃にはもう停戦して復旧に入っていってほしかったなって本当にじくじたる思いでおります。
何がやはりその難航の背景になっているのか、もうとにかく一般の市民の命を救ってほしい、殺さないでほしい、そういう声は各地で広がっているものの、なかなか政治が機能しない、国際社会が機能しない、どう見てますか？
すごく政治的な状況になってるんだと思うんですよね。でも国際法ですとかそういったルールみたいなものが全て無視されているので、そのコンテクストでこういう状態でこう人々が苦しい状態にあるんですといういくら説明しても、それが機能しないなというふうに思っております。もう本当に政治的だと思います。
そうした中、先ほどもお伝えしたようなトランプ大統領候補は、現時点でもイスラエルを支持するんだ、改めて表明するなどして、今回のこの事案に対して、米国が今後どのように関わってくるのかということを考えると、パレスチナの市民の目線に立ってみると非常にこう厳しいなということを実感したりもします。並木さんはまさにパレスチナにも留学した経験がおありで、特にこのラマダンは地域の方々にとってどのような存在なのか、そこから少し教えていただいてもよろしいですか？
はい、ラマダンはですね、多分日本の皆さんは断食をする月だという、こうイメージがあるのかなと思うんですけど、もちろんその太陽が上がっているときは飲み食いを一切しないし、タバコも吸わないという時期なんですけど、一方でこう日本でいうお盆とかお正月みたいに、みんなが集まって夜になると本当にこう休校を温め合ったり招き合ったりするような、そういうなんですか、こうご縁を温め合うような、そういうあったかい月で、お祭りの月でもあるんですよね。だからみんなすごくごちそうを作るので、年間で一番お肉とか卵の消費量が一番多い月でもあるくらい、みんな料理してもてなし合うんです。
非常にだから本来であればその戦闘がふさわしくない月ですよね。
そうです。
いくら宗教が違うとはいえ、そうした方々の築いてきたものに対しての尊厳っていうのが感じられれば、そうした時期は例えば攻撃の対象にしないとかあるはずなんですけど、これまでもそのラマダン月にやはりそのイスラエル当局が踏み込んで祈りを捧げてきた方々に攻撃を加えるシーンなどもあって、余計に刺激してきたところも過去ありましたよね。
はい、まさにその通りだと思います。
実際今回このラマダンとこの紛争、停戦ですね、影響どう見てますか？
このラマダンに間に合うように停戦できないのであれば、やっぱり他に停戦する契機をちょっと失ってしまうかなぐらいに私は思っていました。でもう今日の時点でやっぱり失敗していて、もう非公式に停戦をラマダンに間に合わせる交渉は失敗してますというふうにニュースに出ていたので、このまま皆さんがだから本当は暖かく過ごしたかったはずの月をこの状況がまた続く中で迎えるというのは、本当に人々にとってはすごいショックなことでもあると思います。はい、
実際に子どもたちが本当に 飢饉の状況にあえいでいて餓死していく、うん、そうしたこう、うん、現地からの報告なども上がり始めていて、はい、私たち日本国にいるだけではもう想像がつかないような非人道的な状況というのが発生してますよね、
はい、
並木さんはどんな情報を得てそしてどのようなアクションを今取られているのか。
はい、もう現場から来る話は本当にこうあの悲惨な話ばかりなので、もう食べ物を例えば奪い合うとか支援物資に人が群がって乱闘になるとか、そういったことは今までのガザパレスチナでは考えられなかったことだなので、本当にもう皆さん切羽詰まって逼迫しているんだということは本当にニュースを見ていても感じることですし、もうとにかく何もないので麻酔なしで手術をしているですとか、本当薬はないので治療を受けられないとか、ね、食べ物ないのでその辺の草を食べている、動物の死を食べているというようなことを聞きますし、現場の人たちからはもうとにかくここから出たいと、ガザから出たいんだという声しか最近はもう本当に聞こえてこないなというところですね。で私たちも現場の支援活動は緊急支援は JVC に限らずいくつかの団体さんで行っているんですけれども、もうその物資がこうエレツ検問所からなかなか入りづらいような状況になっていますから、本当に歯がゆい思いですよね。できることがあるはずなのにそれも政治でできないということですよね。でこの人道支援だけではやっぱりガザの人々は安全にならないので、停戦をしなくてはならないということで、もう今 NGO の仲間と一緒にたくさん その国会議員の方々を訪ねたり、外務省の方々を訪問したりというようなことをしています、はい、
まさに今日ですよね、超党派の議員の皆さんに対してのこう勉強会そして停戦に向けた働きかけの共有、そうしたものが行われたと思いますけれども、今日はどんな会合になりましたか。
はい、これは与党の方も野党の方も本当に参加して呼びかけて出来上がった人間の安全が総称外交の推進を考えるっていうような、そういう趣旨の有志の勉強会があって、で今回は4回目だったのかな。今回は国境なき医師団の日本の会長の中島さんというね、お医者さんが現地に行かれていたので、12月頃にその報告を聞いておりましたけれども、やはり現地のその病院、ナセル病院ですね、今はもう撤退して機能しなくなってしまっているナセル病院にいらっしゃったので、うん、そこでの本当に生々しい話、もう写真も交えて聞かせてもらって、ちょっと私もなんか現地の友人を考えて涙が出てしまうぐらいのものでした、うん、で多くの議員さんがいらっしゃっていて本当満席だったんですけれども、これも与党野党の方かかわらず、これは何とかしなくちゃいけない、停戦をしなくちゃいけないし、ウンルワの支援再開しなくちゃいけないんだというような声を皆さん出されていたので、こういう現地に関わる NGO のスタッフとしてはとても心強かった時間になりました、はい、
超党派ということで、自民党ですと元防衛大臣の中谷さんをはじめ、いろいろな方が参画していて、公明党が与党の中ではやや働きかけをし始めているのかなというところはありますけれども、実際に停戦に向けた具体的な日本政府のアクションにつながっていくのかどうか、現在まだまだ足りないことは何なのか最後に聞かせてください。
ありがとうございます。そうですね、公明党の皆さんが今日申し入れを上川財務大臣に行っていらっしゃるので、こういった働きかけがもっともっと与野党問わず増えていってほしいなというふうに思うんですけれども、そういう政治的な政治家の皆さんの取り組みを支えるのもやっぱり市民の声だと思います。ですからいろんな方々回っていると、本当に議員の方々も動いてくださってるんですけれども、まだ10月7日の、いわゆるハマスのテロということで考えていらっしゃる議員さんもいらっしゃるにはいらっしゃる、ですから市民の皆さんで本当にこう自分の選挙区の議員の方々に、これはそうではないんですと、で市民の犠牲が止めてほしいことなんですというのを伝えに行くという動きがもっともっとあるといいなというふうに私は感じています。
ありがとうございました。
今夜は、ありがとうございました。
JVC 日本国際ボランティアセンター並木舞さんにお話を伺いました。
J-WAVE Jam the Planet